はい、こんにちは、左大臣光永です。統一地方選終わりましたね。投票には行かれましたでしょうか。私はついさっき行ってきました。投票所は近所の小学校です。百葉箱とか二宮金次郎像とか、いかにも昔ながらの小学校という感じで微笑ましいですが、建物が老朽化しているのが心配になりました。新入学の季節なので、ご入学おめでとうございますとか、折り紙などで手作りしたポスターを作ってあるのがいい感じでした。地域見守り隊というのがあるらしく、毎朝ボランティアの方々が門のところで生徒たちを案内するらしいです。それに対して卒業生たちが、6年間ありがとうございました、見守り隊の方々のおかげで安心して登校できましたとか書いてるのが貼り出してあって、微笑ましかったです。本日は源氏物語の現代語訳を作っています。ということで、その経過報告のような話です。源氏物語については11回目の配信となります。以前の配信はリンク先をご覧ください。源氏物語の現代語訳を作っています。源氏が女三宮に琴を教えるという場面です。なぜ琴を教えるのかというと、出家した朱雀院が、私もそろそろ寿命だろうから、最後にもう一度娘と会っておきたいなどと言い出して、そういえば娘は琴を習っていたが、今頃随分上達しておろうな、ちらっと源氏の方を見るわけです。源氏は朱雀院から女三宮を妻として預かったけれど、女三宮があまりにも幼稚で子供っぽいので、女として見ることができず、ほったらかし気味だったのです。しかし親子の再会ということになって、琴が全然上達していないとなると、源氏が女三宮を大切に扱っていないことが朱雀院にバレてしまいますので、慌てて琴を教え始めたわけです。夏休みの宿題を8月31日に始めるみたいなね。どうも朱雀院というキャラクターは捉えどころがないです。源氏に対してどういう感情を抱いているのか。朱雀院は自分の娘たちの中で一番出来の悪い女三宮を源氏に妻として押し付けたわけです。迷惑な話です。六条院には紫の上、明石の君、花散る里といった源氏の妻たちがいるので、そこに女三宮を押し付けたら、源氏の妻同士の間にいさかいが起こるだろうことは容易に想像がつきます。にもかかわらず、それをあえて実行したのは、朱雀院は源氏に対して一種の憎悪を抱いているんでしょう。しかしそれは単純な憎悪ではなくて、朱雀院は若い頃から弟の源氏に先を越されてばかりで、勝てなくて歯がゆい思いをしてきた。その一方で、ああなんと立派な弟かと憧れもあるわけです。そして明らかに男色関係を匂わせるような、あいつが女であったら私は放っておかないのにみたいなことも言うわけです。朱雀院の源氏に対する感情には、そうした羨望と嫉妬とリビドーが入り混じった複雑なものがあって、そうしたドロドロした情念が究極的には源氏に女三宮を押し付けて、そして奪い去るという形で成就するんでしょうね。男の怨念は怖いなぁと。多分朱雀院は男版六条の御息所と捉えたら分かりやすいんじゃないかと思います。源氏物語の現代語訳を作っています。女三宮の父親である朱雀院の五重の画を前に、六条院のお方々が女楽、女だけの演奏会を行うにあたって、その私楽リハーサルをする場面です。明石の女房は宋の琴を、紫の上は和言六弦の吾妻琴を、女三宮は琴、中国渡来の十三弦の琴を、明石の君は琵琶を演奏します。練習の様子がとても楽しそうに描いてあります。バンドもののアニメなんかでも、本番の演奏よりも練習しているところでメンバー同士の衝突があったり、ドラマが生じますね。練習シーンというのは物語を作りやすいのかもしれません。久しのうちの未生児を放ちて、こなたかなた三木町ばかりをけじめにて、中の間は院のおわしますべきおましよそいたり、今日の表紙合わせにはわらあべをめさんとて、右の大井殿の三郎、勘の君の御腹の兄君、宋の笛、左大将の御太郎、 横笛と吹かせて、すのこにさぶらわせたもう。うちには御しとねども並べて、御ことども参り渡す。ひしたもう御ことども、麗しき金地の袋どもに入れたる取り入れて、明石のお方に琵琶、紫の上にワゴン、女吾の君に宋の御こと、宮には各ことごとしきことはまだ絵引きたまわずやと危うくて、例の手ならしたまえるおぞ、調べて立てまつりたもう。久しの間の内側の御ふすまを開け放って、あちらもこちらも三木町だけを境として、中の母屋は朱雀院がお座りになられるべき御座をしつらえてある。今日の拍子合わせにはわらわたちを召そうということで、右大将ひげ黒の三男で、勘の君玉かずらの腹の兄君が将の笛を、左大将夕霧の太郎君に横笛を吹かせて、すのこに控えさせなさっている。久しの間の中には何枚か御しとねを並べて、御ことをいくつも並べて用意してある。ご秘蔵なさっている数々の御ことを、美しい金地の袋に入れてあるのを取り出して、明石のお方に琵琶、紫の上にワゴン、女吾の君、明石の女吾に宋の御こと、宮、女さんの宮には、こうした格式高いことは、まだお引きになられないのではないかと、危うく思われるので、普段演奏し慣れていらっしゃるのを、殿、源氏ご自身が調律して差し上げられる。こういう場面はですね、神殿作りの構造をしっかりと理解しておくと、情景を思い描きやすいです。身近に神殿作りの構造が見られる場所といえば、神社です。神社の拝殿は多く神殿作りを模した構造になっています。写真はうちの近所の大正群八神社の拝殿です。こう三重になっているんですよ。一番真ん中に母屋があって、ここに鬼神が座っていると。で、それを取り巻くように庇の間があって、その外側にすのこという竹のすのこが敷いてあって。で、この木座橋というものでですね、階段があって、地面とつながっていると、こういう構造です。で、すのこの外側に欄干という手すりが覆っている。神社の拝殿によく見られる構造ですので、神社に参拝した時にですね、源氏物語の場面も想像しながら見ると面白いと思います。で、この女楽の場面が素晴らしいのは、各メンバーの演奏に、その人物の人間性がにじみ出ているわけですよ。例えば、宋の御ことは、もののひまひまに、心もとなく盛りいずるものの寝柄にて、美しげに、なまめかしくのみ聞こゆ。金は、なお若き方なれど、習いたもを盛りなれば、たどたどしからす。意図よく、ものに響きあいて、優になりける御ことの寝かなと、大将を聞きたもう。明石の女吾の宋の御ことは、他の楽器の合間合間に、それとなく漏れ出す性質の音であって、どこまでも可愛らしく、優美に聞こえる。女さんの宮のことは、やはり幼げな演奏ではあるが、今お習いになっていらっしゃる最中なので、たどたどしくはなく、まことによく他の楽器と響き合って、よくぞここまで優美な音が出るようになった御ことよと、大将、これは源氏の息子の夕霧のことです。大将の夕霧はお聞きになっていらっしゃる。源氏物語の現代語訳を作っています。源氏が息子の夕霧に対して音楽論を語る場面です。どんな芸道もそれぞれ奥深いが、特に琴の道は極め尽くせないほど奥深いといった、そういう話です。くどいです。ここまで優雅で風情ある女楽、女性たちによる演奏の場面が続いただけあって、落差がすごいです。こういう場面は我慢してやり過ごすしかないですね。源氏は中年以降、くどくなる一方なので、この源氏のくどさを許せるかどうかが、源氏物語後半を楽しめるかどうかの瀬戸際となるでしょう。源氏物語は長所も多いが欠点も多い作品だと思っています。四季折々の風情を描き、しかもそこに人間感情を重ね合わせて描くのは素晴らしいの一言ですが、登場人物が無駄に悩みすぎることはどうにも弁護のしようがない欠点だと思います。 登場人物が無駄に悩みすぎるせいで作品全体がくどく長く読みづらくなっています。一方、平家物語の登場人物は悩むには悩みますが切り替えが早いです。熊谷の次郎直実が若き平の敦盛を討ち取ってしまい、
ああ俺はなんという罪作りなことをしたのだ、全く武士というものは因果な商売だな、武芸の家に生まれさえしなければこんなことには、よよよよっと袖を顔に押し当ててさめざめと泣くけれども、
さてもあるべきことならねば、そうばかりも言っていられないからと鎧したたれを取って首を包もうとする。さてもあるべきことならねば、この言葉がですね、平家物語の本質を示していると思います。悩んでもすぐに切り替えるんですよ、次の行動に移るんです、平家物語は。だから物語全体のテンポが良い。登場人物が悩んでいる間はそこで物語が完全にストップしてしまいますからね。まあ確かに人間は悩む生き物なんだけれども、物語の登場人物たるもの、ある程度悩んだらパッと切り替えて次の行動に移ってほしいと思います。さてもあるべきことならねば、いい言葉だなぁと。その点、源氏物語の登場人物はいつまでも際限なく悩み続けるので、もういい加減にしろと言いたくなります。源氏物語の現代語訳を作っています。女楽六条院の女性たちによる演奏会の後、源氏も演奏に加わり打ち解けた演奏になるという場面です。源氏の得意っぷりが悪く言うと自慢げでつけ上がったところがよく出ています。あの拙かった女三の宮のことがよくぞここまで上達したものだ、これも私の指導のおかげだなと、すべて自分の手柄として感じている。源氏のこういう得意げなところを嫌味でいけすかないと感じるか微笑ましいと思うかで、源氏物語の評価は変わってくると思います。ついで六条院での女学の帰り道、夕霧がいろいろ考えている場面です。ああ六条院のお方々は華やかで魅力的だな、ことに紫の上様の素晴らしいこと、それに比べてうちの家内はパッとしないな、楽器も弾けないし風流の心得がまるでない、嫉妬深いとこだけはちょっと可愛いかななんて考えている場面です。いやいや、雲井の狩、実に素晴らしい女性だと思うんですが、だってね、源氏物語の主要な女性たちの中でまともに家事ができそうなのは雲井の狩と花散る里の二人だけですよ。他は歌を詠んだり楽器を奏でたりは得意でも、掃除、料理、洗濯は全滅でしょう。一度もやったことすらないと思います。夕霧はなんて贅沢なんだとちょっとムカつきました。源氏物語の現代語訳を作っています。源氏が紫の上を前にこれまでの人生を回想し、過去の女性関係について語る場面です。自らは幼くより人に異なる様にてことごとしく追い出て、今の世の覚えあり様、騎士方に類少なく難ありける、されどまた世に優れて悲しき目を見る方も人には勝りけりかし、私自身は幼い頃から人と違うありようで仰々しく育てられましたし、現在世間的な栄華を得ていることも日々のありようも、過去にこういうものは例が少ないのでございます。しかしまた並々でなく悲しい目を見ることにおいても人より勝っていたようです。そして愛する人々に次々と先立たれたことなどを語っていきます。我が半生を回想する、そこまではいいんですけれども、ここから過去の女性遍歴についてとうとうと語り出します。葵の上は身分が高くて恐れ多い女性だったが、つんけんして打ち解けたところがなかったとか、六条の宮所は奥ゆかしい女性としては真っ先に思い出される方ですが、あの方はいつまでも恨みをしつこく引きずるので苦しかったなど、過去の女たちの話をベラベラと喋る、しかもそれが大半悪口で、聞いている紫の上はどう反応したか書かれてないですが、まあ嫉妬に駆られたでしょう。源氏はそれを分かっていて、あえてベラベラ喋るのです。それは嫉妬する女性は可愛いという源氏物語を貫く価値観のせいです。紫の上はその嫉妬する女性は可愛いという価値観を 具現化したキャラクターだと思います。読んでいてかなりもどかしいです。源氏物語の現代語訳を作っています。紫の上が発病をする場面です。胸を患い渋滞に陥ります。これは実は六条の御息所の怨霊の仕業なのですが、その伏線として直前に六条の御息所の話が出ているわけですが、源氏が飛んできてつきっきりで看病をします。ところで紫の上はずっと出家したいと願っていて、今回も出家したいと願い出ているのに、源氏は癌として許可しないです。あなたが出家したら私は一人残されて寂しくなるじゃないですかと言って、この時代の価値観から言って早めに出家した方が極楽往生の可能性が高まるわけです。なのに源氏は自分が寂しいからという自分本位な理由で紫の上の出家を阻む。このあたり男女のディスコミュニケーションの様が見事に描かれていて、なんとももどかしくなります。源氏物語の現代語訳を作っていますということでお話ししました。次回12回目に続きます。新発売です。 iOS 版 Windows 版アプリ解説古事記1話2分、古事記日本神話全編を1話2分程度で解説した iOS 用 Windows 用アプリです。古事記全編を通して語っていますので、部分的な切り抜きにならず古事記の全体像を知ることができます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。